おはようございます。高原豪二郎です。さて、不妊治療の先進国、アメリカやカナダで、今大きな問題となっていることがあります。それは人工授精で生まれた子供たちが、ドナー探しに立ち上がっていると言います。ドナーというのは、精子や卵子の提供者のことなんですね。例えばお父さんに精子がない場合、匿名の第三者から精子を提供してもらってお母さんの卵子に受精させるわけですね。そうやって生まれてきた子供たちが大人になった時に、皆一様に虐がることがあるんですね。それは、私の遺伝情報の半分を提供した男性ってどんな人なんだろうということです。ところが法律ではドナーのプライバシーは一切公開されないことになっています。なぜかと言いますと、ドナーが誰かということが後になって分かってしまうと、扶養義務を負わされるかもしれないと恐れるからですね。また育てた夫婦にとっても、ドナーが後から介入してきて、私にも養育の権利があるなどと言い出してほしくないんですね。しかし、もしドナー情報が公開されるようになったら、おそらく提供者は激減するだろうというふうに言われています。しかし、子供の側からするとどうしても知りたいって言うんですね。それは自分自身のルーツに関わることであるので、妥協できない、諦めることできないと言います。自分のルーツを先祖までたどることによって、自分は何者なのかということを確認できる。そしてそれを確認できないのは不安なことだと言うんです。私はその気持ちがよくわかるような気がいたします。私って何かわからないという、そんなことで生きるというのは不安なことですね。ところで、両親が誰であるかということがはっきりしていたら、それで私の本質はわかったことになるかというと、そうでもないと思うんですね。確かに私の顔は父親にであるとか、私の性格は母親にであるということで、自分を理解する一つの助けにはなると思います。でも、親子というのは基本的には別々の人格ですね。冷めた言い方しますと、親子というのは血のつながった赤の他人です。ですから、一人前に自立したら、血のつながりがあっても違うことを考えます。また、違っていることの方が自然だと思います。子供は親の人格のコピーではなく、親を通してできた別の独立した人格なんですね。ですから、一人前になった子供を親は思い通りにすることはできません。もしそうするようなことになってしまうと、それはロボットのように操作していることですよね。実は自分の肉の親を知っているということだけでは自分を知ったことにならないんです。ある時キリストはこのようにおっしゃいました。祈る時にはこのように祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。天におられる私たちの父よ、私たちの魂の本当のルーツは天にいる神なのだ。私たちをこの世に送り出してくださったのは親ではない、神です。親は神が私を作るために用いたたっとい器なんですね。そして私が自我に目覚めて、自分って何だろうって思うようになるまでの経緯が、どんなに惨めで暗くて、また辛いものであったとしても、神はあなたを愛して作ってくださったという事実は動かないのです。アメリカに一人の高外列の少女がおりました。メアリーというその女の子は鼻が変形し、唇が割れて歪んで、そして歯並びがひどかったんですね。当然、空気の漏れた発音になります。 小学生1年に入った時に、それをクラスメートから散々からかわれるんですね。からかいというよりも、まあ、立派ないじめです。その中ですっかり自信を失って、自分は本当に価値がないと思い込んでしまったんです。ところが2年生になると、子供たちに大変人気のあるレナード先生が担任になりました。このレナード先生は大変ユーモアと愛情にあふれた明るい性格の女性の先生です。2年生になった時、その学校では聴力検査をすることになってるんですが、まあこのレナード先生のクラスでは生徒を教室の端っこに立たせるんですね。そして反対側から小さい声でレナード先生が質問します。あなたの靴は何色ですか?とか、あなたは新しいワンピース持ってますか?とか聞くんですね。さて、メアリーの順番になりました。彼女は先生の小さな声を聞き漏らすまいと聞き耳を立てました。すると先生はこうおっしゃったんですね。メアリーが私の子供だったら嬉しいのに。彼女は感動してしばらく返事できなかったそうです。でもこの一言がメアリーの人生を決定的に変えたんですね。自分の姿、形に関係なく、自分の発音の上手い下手にも関係なく、自分への友達の評価にも関係なく、大好きな先生が自分を愛してくれていると気がついたのです。そしてそれがわかると、大好きな先生のことがもっともっと好きになりました。そしてますます尊敬するようになったんですね。皆が崇められますようにとはこういうことです。もし私たちを作ってくださった誠の神様の知恵や力や大きさが本当に分かったら、皆が崇められますように、特にあなたへの愛がどんなに深くて真実なものであるかということが分かったら、人は誰でも神にうっとりします。そして天にいます私たちの父よ、あなたの皆が崇められますようにと賛美せずにおれないんですね。ところがこの誠の作り主から離れているとき、私たちは自分の能力や姿、形、生い立ちの行き先などで自分自身を引き下げたり、自信をなくしたり、落ち込んでしまったりします。そしてその落ち込みに対する反動で、私が崇められますようにと自己礼拝せざるを得ないんですね。そして神の支配する国が実現することでなく、自分の支配力を振るおうとしがちです。神の御心より自分の野心をこの地上で実現するために力任せに生きるようになりがちです。何か自分の価値を証明し、周りの人々に参ったと言わせるために生きるようになってしまいがちですね。しかし、自分の価値を証明しなければならない気持ちで生きているということ自身、魂の深い根底において自信がないことの現れではないでしょうか。この天地万物をお作りになった誠の神様はイエス・キリストを通して私たちに語っておられます。その声はしばしばか細い声です。小さな声でこのように語っておられます。あなたが私の子だったら嬉しいのに。そうしてそうだったらいいのにで終わるのではなく、イエス・キリストのあの十字架の命による償いにより、どんな罪人でも、どんなに荒れ果てた人でも、神のことをしてくださるのです。どうぞイエス・キリストを信じることで、この偉大なる誠の神により、ご自分の子供にしていただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。